本日私たちにくださる神様の御言葉は、マタイの福音書27章45節から56節です。さて、12時から全地が暗くなって3時まで続いた。3時ごろ、イエスは大声でエリエリレマサバクダニと呼ばれた。これは、我が神我が神、どうして私をお見捨てになったのですか、という意味である。するとそれを聞いて、そこに立っていた人々のうち、ある人たちは、この人はエリアを呼んでいると言った。また彼らの一人がすぐ走って行って、海面を取り、それに水葡萄酒を含ませて、足の棒につけ、イエスに飲ませようとした。他の者たちは、私たちはエリアが助けに来るかどうか見ることとしようと言った。その時、イエスはもう一度大声で叫んで、息を引き取られた。すると見よ、神殿の幕が上から下まで真っ二つに裂けた。そして地が揺れ動き、岩が裂けた。また墓が開いて眠っていた多くの聖徒たちの体が生き返った。そしてイエスの復活の後に墓から出てきて聖徒に入って多くの人に現れた。百人隊長及び彼と一緒にイエスの見張りをしていた人々は、地震やいろいろの出来事を見て非常な恐れを感じ、この方は誠に神の子であったと言った。そこには遠くから眺めている女たちがたくさんいた。イエスに仕えてガリラヤからついてきた女たちであった。その中にマグダラのマリア、ヤコブとヨセフのとの母マリア、ゼベダイの子らの母がいた。アーメン。新旧約聖書には簡単に理解できない事件がたびたび登場します。アブラハムは子供を授かることができるという希望が消えた人生を歩んでいた一人でした。そんな彼に奇跡が起きて息子を抱くことができました。100歳で得た一人息子イサクを、禁止玉葉に育てていたある日、アブラハムに神様がおっしゃいました。愛する一人息子イサクを全焼の生贄として捧げなさいという聖典の霹靂のような言葉でした。すでに生産能力をなくしていたアブラハムが、子供を授かることなど考えてもいなかったある日に、神様はアブラハムに息子を送ってくださいました。老年のアブラハムに子供を送ってくださったので、イサクが親孝行しながら生きていくように守ってくださるのではないかと思います。しかし、アブラハムは到底耐えることのできない言葉を神様から聞きました。愛する一人息子を全焼の生贄として捧げなさいという神様の命令にアブラハムがどんな選択をしたのか、創世記22章の3節と4節はこう伝えています。翌朝早く、アブラハムはロバに鞍をつけ、二人の若い者と息子イサクと一緒に連れて行った。彼は全焼の生贄のために焚き木を割った。こうして彼は神がお告げになった場所へ出かけて行った。三日目にアブラハムが目を上げると、その場所が遥か彼方に見えた。一人息子イサクを生贄として捧げなさいという神様の命令に、アブラハムは少しも抗いませんでした。アブラハムの選択は、全焼の生贄で使う焚き木と生贄に息子と共に神様がおっしゃった山に向かって黙って歩くことでした。アブラハムは言葉で言い表すことができないほどの苦しみと悩み、疑いさえも表に出しませんでした。徹底して、しかし断固とただ神様の御言葉に従ったのでした。ついに三日目にアブラハムは目を上げて自分が向かわなければならない場所を遠くから見つめました。なぜ自分にこんな苦難をくださったのかという絶望も、こうなるのならばなぜ息子をくださったのかという恨みも、息子を生かしてほしいという泣き叫びも、ならば自分が代わりに死のうという交渉も、今日ではなくまた別の日に捧げると来た道を折り返すこともしませんでした。アブラハムは目を上げて自分が向かなければならない場所、その地を遠くから見つめるしかありませんでした。アブラハムがどのような心境だったかについて創世記では伝えていません。絶望と恐れ、恐怖に追われたか、その日のアブラハムの心境を私たちが知ることができません。しかし信仰の章と呼ばれるヘブライ人への手紙11章では、アブラハムについてこのように伝えています。11章17節から19節です。信仰によってアブラハムは、 試みられた時、イサクを捧げました。彼は約束を与えられていましたが、自分のただ一人の子を捧げたのです。神はアブラハムに対して、イサクから出る者があなたの子孫と呼ばれると言われたのですが、彼は神には人を死者の中から蘇らせることもできると考えました。それで彼は死者の中からイサクを取り戻したのです。これは型です。アブラハムは神様が一人息子イサクを死者の中から蘇らせることもできると信じていたとヘブライ人への手紙では伝えています。アブラハムが完全な信頼で従うときに神様はイサクの代わりにお羊を生贄として準備してくださいました。イサクの代わりにお羊を受け取ってくださった神様はアブラハムに神様ご自身を誓ってくださいました。創世記22章16節から18節です。仰せられた。これは主のお告げである。私は自分にかけて誓う。あなたがこのことをなし、あなたの子、あなたの一人子を惜しまなかったから、私は確かにあなたを大いに祝福し、あなたの子孫を空の星、海辺の砂のように数多く増し加えよう。そしてあなたの子孫は、その敵の門を勝ち取るであろう。あなたの子孫によって地のすべての国々は祝福を受けるようになる。あなたが私の声に聞き従ったからである。神様の御言葉に従ったアブラハムは、神様が救ってくださったイサクを通して信仰の家紋になりました。父の信仰と自分を生贄として捧げようとする父の意中を把握していながらも、老衰した父に反抗しなかった息子の従順を通して人類の救い主、イエス・キリストは来られました。アブラハムを通して人間の理性で許されることだけに従うのではなく、人が作った規則、道徳、倫理、人倫までも神様の御言葉よりも先立たせてはいけないということを悟るようになりました。イザヤ書では神様の思いは私たちの思いと異なり、神様の道は私たちの道と異なると明かししています。天が地よりも高いように、神様の道は私たちの道よりも高く、神様の思いは私たちの思いよりも高いです。神様の高い愛は人類が生きている間、一瞬も止まることがありませんでした。そのため、私たちの基準では理解することができない方法で救ってくださる神様のお働きは、私たちの頭で理解するものではなく、信仰で受け入れなければならないものです。捕まってから周知と侮辱の時間を送られた主が十字架で死を迎えられました。今日の本文45、46節です。さて、12時から全地が暗くなって3時まで続いた。3時頃、イエスは大声でエリエリレマサバクタニと呼ばれた、叫ばれた。これは、我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですか、という意味です。イエス様が十字架につけられた時間は3時ですが、現在の時間で言うと午前9時になります。主が十字架につけられたから3時間が経過すると、ユダの全地が暗闇に包まれました。12時は正午で、1日で最も明るい時間帯です。しかし、1日の最も明るい時間に、全地が暗くなりました。これは自然の現象で起きたことではありません。イスラエルの民がエジプトを出る前に3日間暗闇に包まれたように超自然的な働きによって起きたことでした。このような現象はメシアを見捨てた人間に対する神様の怒りの印で、また人類の大きな生贄となられた息子を神様が見捨てられたことの印以外に表現することができません。正午から始まった暗闇が続いている中、午後3時ごろ、イエス様は天に向かって叫ばれました。我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですか。イエス様の叫びは、神様の過度な沈黙、また父である神様との断絶から来る苦しみの訴えでした。イエス様は、釘打たれた肉体的な苦痛とメシアであられる神様との断絶の霊的な苦しみに遭いながら大声で叫ばれました。 周りにいた人々はイエス様がエリアに助けを訴えているものと誤解しました。他の人はイエス様の苦痛を減らすために酸っぱいブドウ酒を綿に含ませてイエス様に飲ませようとしました。しかし他の人々は少しの同情心もなく放っておく反応だけでした。50節です。その時イエスはもう一度大声で叫んで息を引き取られた。マタイの福音書ではイエス様が十字架の上で話された7つの言葉の中でエリエリレマサバクタニという叫びだけを記録しています。50節で表現されたもう一度大声で叫んだ言葉は他の福音書で伝えている第6弦の完了したと第7弦の父よ我が霊を見てに委ねますという言葉です。十字架で全ての人類の罪をあがなわれ、ご自身の霊を父の手に委ねられた主の霊が離れました。主の死は罪により死ぬしかない人生の死と同じものではありません。罪のない主が全世界の罪を代わりにあがなわれるために自らご自身の霊を捧げてくださったんです。しかし主が息を引き取られると不思議なことが起こりました。51節から54節です。すると見よ、神殿の幕が上から下まで真っ二つに裂けた。そして地が揺れ動き、岩が裂けた。また墓が開いて眠っていた多くの生徒たちの体が生き返った。そしてイエスの復活の後に墓から出てきて生徒に会って入って多くの人に現れた。百人隊長及び彼と一緒にイエスの見張りをしていた人々は地震やいろいろの出来事を見て非常な恐れを感じ、この方は誠に神の子であったと言った。まず神殿の幕が上から下まで真っ二つに裂かれる出来事が起こりました。神殿の幕は神様が臨在される至聖所と聖所を区分するためのものです。聖所で神様に仕える祭司長も勝手に至聖所に入ることができませんでした。もし勝手に至聖所を覗いたり入ってしまうと神様の怒りで死を免れることができませんでした。一年に一度大食材の日に大祭司長だけがイスラエルの罪をあがなうために神殿の幕を通過し、神様の臨在を象徴するあがないの蓋が置いてある至聖所に入ることができました。当時の少し誇張された表現を借りると、聖所と聖所と至聖所の間の神殿の幕を扱うのに300人の祭司が必要だったといいます。単純に地震が起きたり、カモイが倒れると言って幕が二つに裂かれるはずがないということです。暗くなり、主が息を吹き取られると、聖所の幕が二つに裂かれたのは神様の御手により幕が裂かれたことを意味します。イスラエルの民は毎年食材の生贄を捧げました。1500年の間、受け継がれてきた大食材の生贄の有効期間は1年でした。しかし、主の体が裂かれたことで、聖所の神殿の幕が二つに裂かれ、それ以降、毎年捧げていた動物の生贄を通さなくても、神様の御前に出ていくことができる道が開かれたのでした。ヘブライ人への手紙の作者は、主が息を引き取られると、二つ目に地が揺れ動いて岩が裂かれ、幕が開かれると眠っていた多くの生徒たちが生き返る奇跡が起きました。この奇跡はとても神秘的なもので、マタイの福音書だけに記録されています。眠っていた生徒は新約の生徒ではなく、イエス様の前の時代の義なるユダヤ人、つまり族長たちと預言者たち、そして殉教者であると言われています。彼がどのような体で生き返ったのかについて詳しく知らされています。しかし彼らはイエス様の死によって生き返り、彼らの復活が3日後に起こるイエス・キリストの復活とともに生徒たちの復活を事前に示す実例になりました。 三つ目の驚べきことは、イエス様の十字架の死を最初から最後まで見守っていた百人隊長の告白です。正午から始まった全地の暗闇と地震によって墓が開かれ、眠っていた生徒たちが生き返ったため、これを見た百人隊長とその部下たちはとても恐れました。そして恐れていた彼らの口から驚くべき告白が出たんでした。この方は誠に神の子であったと告白したのはユダヤ人ではなくローマの百人隊長でした。メシアを待っていたユダヤの宗教指導者たちは主を殺すためにあらゆる策略で彼を殺しましたが、異邦人のローマの百人隊長は自分が目撃したものを見て主を神の息子であると告白しました。当時のローマ帝国ではローマ皇帝を神の息子として神格化していました。しかしローマの百人隊長はそれまで自分が崇拝していた皇帝ではなく、まるで屠殺場へ連れて行かれる子羊のように十字架で死なれたイエス様を神の子だと告白しました。同じ事件を記しているマルコの福音書では百人隊長がイエス様のそのように亡くなられた姿を見てイエス様を神の子であると告白しました。百人隊長は十字架で死なれたイエス様がユダヤの宗教指導者たちと怒った群衆たちが非難した内容とは異なる方であるという事実を悟りました。そしてたくさんの囚人たちが処刑されているのを見た百人隊長が十字架の上で示された主の姿を見てからこの人こそ誠の神の子であると考えたのでした。言い伝えによるとこの驚くべき告白の後にこの百人隊長は福音の伝道者になったと言われています。しかし今日の本文ではとても悲しんでいる人々を発見することができます。主に近づくことができなかった女性たちの名前が55節から56節に登場します。そこには遠くから眺めている女たちがたくさんいた。イエスに仕えてガリラヤからついてきた女たちであった。その中にマグダラのマリア、ヤコブとヨセフとの母マリア、ゼベダイの子らの母がいた。主と一緒に死にますと大声を吐いた、叩いた弟子たちは、ヨハネを除き皆逃げてしまいました。しかし主によって新しい命を得て主に仕えていた女性たちは逃げずに主の十字架の死を最後まで見守っていました。55節のそこには、何々がいたと翻訳された部分は未完了過去形で、彼らはとどまっていたという意味です。ガリラヤからついてきた女性たちは十字架で死なれた主を遠くから何時間も見つめていたのでした。また、眺めると翻訳されたデオルサイの原型、デオレオは関心なく傍観したのではなく、深い関心を持って眺めるという意味の動詞です。イエス様に従っていた女性たちは心をハラハラさせながら処刑される主を遠くから眺めるしかありませんでした。アブラハムは100歳に得た一人息子イサクを全生の生贄として捧げなさいという神様の御言葉に、言葉で言い表すことができない反問とハラハラする心で息子を見つめたと思います。しかしアブラハムが裂かれた心でも自分が進まなければならない道を信仰で踏み出す姿を見られた神様はお羊を準備してくださいました。冒頭でお話ししたように新旧約聖書には私たちの知識と常識では理解することができないほどの出来事が溢れています。神様の摂理は私たちが頭ではなく心で受け入れなければなりません。その中でも最も大きく重要な出来事は十字架の事件です。十字架の事件は神様が人間を創造されてから無関心で傍観されたのではなく、最初から最後まで深い関心を持って見てくださった結果です。なぜ私にこのような苦難をくださるのか、神様は生きておられるのだろうか、という疑問を私たちが抱くときも、自分とはかけ離れている人だと信じられないときも、 神様は私たちの最も近いところで心を焦がしながら私たちを見つめておられます。その証拠が十字架です。十字架の死により神殿の幕が二つに裂かれました。そして誰でも信仰によって大胆に主の御前に出ることができるようにしてくださいました。しかし私たちが神様近くに出ていくことができないようにするものがあります。罪です。罪は私たちと神様を遠のかせます。アダムとイブは神様のようになるというサタンの誘惑に神様の御言葉よりも近づいたのでした。自ら神様のように生きていくと、自分の人生の主人として生きていくと、選択した傲慢の結果として罪が返ってきました。罪の芽は死です。聖書は神様から離れることが罪であると言います。そのため神様とまた和解することが全ての人生の中で最も優先される課題です。イエス・キリストの従順により私たちが神様と和解する道が開かれました。神様の新しい正体に応答し、神様の遠のいていた関係を回復させる道はただ十字架しかありません。しかしなぜ十字架でなくてはならなかったんでしょうか。水野源蔵は小学4年生の頃に脳性麻痺を患い、全身麻痺の障害者になりました。それから40年余り、6畳の畳部屋で寝たきり生活していました。彼が動かせるものは目しかありませんでした。一日一日死ぬことを待ちながら生きていた彼は、町の牧師先生がくれた聖書を読んでキリストを主と出会い、自分の存在の意味を発見するようになりました。それから水野源蔵の母は、息子が瞬きしながら自分の意思を伝える内容と一文字一文字ノートに記録しました。水野源蔵は心で文字が起き上がるたびに瞬きしながら表現し、その分は詩集になりました。瞬き詩人の水野が発表した4つの詩集の中から選ばれた詩を1つにまとめた詩集のタイトルは、感謝はご飯だです。毎日食べ物で明かしたお腹を満たすように、感謝で飢え渇く魂を豊かにしてほしいと言っています。彼の詩のいくつかを読み上げたいと思います。不自由なこの体、不自由なこの体、マルタのように仕事はできません。しかしマリアのように静かな心で主の御言葉を学びます。ただこの恵みに感謝するのみです。私の一生の願い、ありがとうと声を出して お母さんに言いたい。感謝しますと声を出して訪ねてきてくれる人に言いたい。父なる神様と声を出して大きな声で呼びたい。天の父なる神様、天の父なる神様と声を出して呼びたい。声を出して呼ばなくても聞いてくださると信じていても、それでも天の父なる神様と声を出して呼びたい。目と耳、脳性麻痺で全てを奪われてたけれど、神様が目と耳だけは守ってくださった。御言葉を読むように、御言葉を聞くように、御言葉で救われるように、苦しまなかったなら、もしも私が苦しまなかったなら、神様の愛を知らなかった。もしも多くの兄弟姉妹が苦しまなかったら、神様の愛は伝えられなかった。もしも主なるイエス様が苦しまなかったら、神様の愛は現れなかった。選ばれる価値のない私を。私がイエス・キリストを選んだのではありません。選ばれる価値のない私をイエス・キリストが選んでくださったのです。私がイエス・キリストを探したのではありません。探す価値のない私をイエス・キリストが探してくださったのです。私がイエス・キリストを愛したのではありません。 愛される価値のない私をイエス・キリストが愛してくださったんです。水の詩人の告白のように、十字架の愛でなければ、神様の新しい正体に応答することができません。十字架だけが死を解決し、神様と遠のいた関係を回復させることができるため、神様は一人息子であるイエス・キリストを十字架につけられました。日々、日常を生きていく私たちには解決しなければならない重要なことがあります。家族を、の責任を取ったり、会社員として果たすこと、社会の構成員として苦労することなどがあります。毎日忙しい日常を生きている私たちが、ただ信仰と真心で十字架に出会わない限り、目の前にある問題がより大きく近づいてきてしまいます。しかし、十字架が私に向けた神様の愛であることを悟った瞬間、どんなに急で重要なことだとしても、先に神様の御前に大胆に歩むことができます。主がヨハネの福音書16章33節を通しておっしゃいました。私がこれらのことをあなた方に話したのは、あなた方が私にあって平安を持つためです。あなた方は世にあっては患難があります。しかし勇敢でありなさい。私はすでに世に勝ったんです。患難がなかったり、患難を避けたりすることができる人生はありません。しかし、私たちは私たちの目の前の患難を大胆に勝利することができます。私たちには、すでに十字架でこの世に語られたイエス・キリストと私たち一人一人の魂を深い関心と愛でこの時間も見守ってくださる神様が私の神、私たちの神であられるからです。私たちの人生を変え、私たちの運命と直結していた大切な大切な十字架を今日も真心で見上げる恵みが100周年記念教会の共同体の中に溢れることを望みます。お祈りいたします。父なる神様、神様はアブラハムに試練を与えられ、他の何よりも誰よりも神様の御言葉に真実な人を探されました。アブラハムは理解することができなくても、神様が一人息子のイサクを生かしてくださることを信じていました。そのため、大胆に歩むことができ、神様が遠くからではなくすぐそばでイサクをすぐに生かしてくださった姿も目撃することができました。イサクを生き返らせてくださった中、ご自分の一人息子、イエス・キリストを十字架につけられた神様。神様は神殿の幕を裂かれ、誰でも大胆に父の御前に出ることができるようにしてくださいました。十字架を通して私たちの罪をあがなってくださった神様の愛に応えて、神様の御前に大胆に出ていくことができるようにしてください。ためらうのではなく、横目で見るのでもなく、ただ大胆に十字架だけを見つめて勝利する私たちの人生にしてください。そうして私たちが生きている間にも、限りなく広い私たちの主の愛を全地に響かせるように、日々賛美することができるようにしてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。